戦闘態勢 .com。
多分それで検索するとネットで出てくると思うけど、うん、主演がリン・フレデリックっていう女優の熱愛っていう映画だと思う。
熱愛、
うん、
ドラマだったね。
映画
なんだ。
映画スペインかなんかの監督の映画で、
へ
YouTube に現代、それで弾いて現代調べて YouTube で出ると、多分ねYouTube にいくつかパートが上がってる。だからそれ見られると思う。
マジ、
うん、
それちょっと本当に、
うん、
家で
リン・フレデリックの熱愛。
熱愛
最初さ、うん、
なんかよくあれだけの情報で分かったね。
いやだから本で調べたの結局、
うん、
1975年ぐらいから80年代までの SF 映画の日本で公開されてるやつをバラッと調べて、うんうん、これかなって、ね、ネットで検索してみたら、確かに銀紙で包んだりで、話はさ、出会っお金持ちの女の人と、うん、そうじゃない、まあ、芸術家肌の男が出会って、で女の人が病気かなんかになるんだよ。
病気なの。
病気で、それで女の人を冷凍保存しておいて、あの女の人が後になって目覚めるんだけど、男の方はもう年寄りになってるんだよね、
う
ん、それで分かんないんだよ、
うん、
っていう秘伝ものメロドラマ。
逆にそういう話ってあんま他にはないってことね。なんかありそうな
話ありそうだけど、日本で公開、あの前後で公開したのはそれぐらいじゃない。最初だからネットで調べようと思って、女の60分、うん、SF 映画冷凍人間とか調べても全然出てこないから
それなかなか
ダメだダメだこれやと思って、それで多分主演がリン・フレデリックっていう女優で、熱愛っていう映画だった。
ありがとうございます。
多分そうだと思います
。DVD とか出てるの？
出てない。
出てないよ、ね。
出てないんだよ。そう、でも、やっぱり希望されてるみたいっつって。調べてみてください、それで。
ありがとうございます。ちょっとまた来月報告します。
はい。はい。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、人生相談を、いい感じでいただきますよ。じゃあ、
にこやかに行きます。
行きますよ。楽しくね。
楽しく
行きますよね。本当に楽しい放送で行きますよね。本当にね。はい。総武さんからの、メールです。メールですよ。教えてグーへの質問ですね。
はい。
反同性の30代前半の付き合って3年ほどの彼がいます。去年の夏頃に風俗のカードが数枚とコンドームが出てきました。その他にも債務整理はてなしたような跡がありました。その時は黙っていることができず、泣いてバッグや携帯を見たことを打ち明け、なんでそんなものがあったのかと話をしました。ゴムは以前から持っていたもので、風俗のカードは会社の先輩が言ったもので、自分が言ったからもらっているのではないと言われました。債務整理の方はそんなことしてない、勘違いだと信じたい気持ちと疑いの気持ち、半々で、風俗の方は完全に吹っ切るために、スイカを見せて風俗のカードに書いてあった日にちゃんと会社に行っていったのか、見せてほしいと言ったのですが、結局は自分を信じてないのかと、逆切れをされ、見せてくれないまま、向こうが誤解させるようなことをしてすまなかったと謝り、終わりにしました。債務整理の方は借金があったとしても、過去のことで協力できるようであれば、これから先、一緒にいると考えて、いたので言ってくれれば受け入れましたが、それは違うと認めませんでした。それから何も感じなかったのですが、最近また怪しい行動が見え、洗濯するときに黒の下着に精子らしきものが付着していました。その日は特に興奮するような行動を私とはしていませんでした。それから数日後、悪いと思いつつ携帯を確認すると、風俗を検索した跡が、風俗のカードはありませんでしたが、不審な携帯番号の紙とコンドームは隠し持っていました。今日も会社のある周辺と以前ゆかりのある場所の風俗店を検索した跡がありました。こっそり行ってるかも、とか考える自分も、携帯やバッグを検索する自分も嫌です。でも、 見ずに私に見つからないからとこれからも生き続ける彼にも許せません。検索していた店に行くという根拠があれば、検索していた店に行くという根拠があれば、向かって問い詰め終わらせた方がいいと思っています。3年付き合っているので、別れるとなると考えると、もうこの人ね、ちょっとね、文がおかしい。
まあ、いろいろ、まあ、見られてるね。
3年付き合っているので、別れるとなると考えると辛いのですが、このままも嫌です。将来のことを考えると言ってくれたのに、借金のことも言ってくれないのも、口だけで将来なんて本当は考えてないってことでしょうか。実はその借金も風俗に使ったのかといらぬ考えばっかりしています。まだどこかで、これは誤解で、風俗の店は検索して見ているだけで行ったりしていないと思っています。店に行っているのを抑えるのは難しいと思いますが、言っていた、黙っていたということを認めさせる方法とかはないでしょうか。めちゃくちゃな文章ですいません。うん、めちゃくちゃだね。
まずどうなんですか、とりあえず風俗評論家の方からいます。
でもコンドームはさ、コンドームがあったからっ
つって、別にね、
あの、
おかしくない
よね。店でさ、店でコンドームは出してくれるんだから、うん、ね。
ただほらホテル行った時にさ2つあったやつ1つ家で持って帰るとかってそういうの
とかそういうこともある
そう記念にね
記念に
貼ってる
記念に持って帰る
記念に持って帰るいろんなもん
そうなん
だそう
そういうこともある、
まあ、これ今4人いますけど、うん、この男の人が、うんこの文面だけで、風俗行ってると思う人手を挙げて、
はい、まあ行ってるよね。
まあ行ってるでしょ。言いながら行ってるって、
行ってるでしょ。
思うっていうことですよ、ね。
まあコンドームとかじゃなくって、まあそれだけ検索した後があったり、うん、もうカード先輩が行ったからって言って、うん、その先輩そのカードくださいよ。なん
て持ってる
ないからね。まあ自分が行ってもらったんでしょ。
自分が行ってもらったと
かね。まあ確実に行ってますよ。うん、ね黒いパン下着に精子がついてたからっつって、まあそれは、ね、それは、
ね、それってどういうこと？黒いパンツに下着がついてたっていうのは。
黒いパンツ、精子が。
まあ、つまり、あの、風俗で、射精してきて、でも普通は、
パンツがつきませんよ。
そうだね。
だから、漏れやすい人たちなんだ
よ。うん、精子、なあ、もう、いつも先っちょが、み
たいな。いや、元気満々だ。でも、債務整理の後ってどういうことだろう？
よくわかんない。債務
整理の後。っていうのもわからんね。
整
理の後が、うん、痕跡がみたいな。痕跡
があったっていうのはよくわからんね。債務がもう整理したってことは終わったっていうこと。
債務だっていろいろあるじゃないですか。督促が送られてきた、うん、その督促状とか、うん、それを終わらしましたっていうその書類とかね。
さすが債務評論家。
債務があるから、うん、全くそれ貸したのか借りたかもわかんないから。
いや債務ってます。借りたってことは最近じゃない
ですか。それだから終わったのかもでもその後半の話だと、うん、借金を払い続けてもいいみたいなこと言ってるからあんまり分かってないってことなんだろうね。その辺は
何を見て債務整理の跡が出てきたの、
うん。まあ多分債務整理したような跡がありましたって。多分この人債務整理っていう言葉自体をちょっと。うん勘違いしてるんじゃない？
なんか領収書がなんか出てきてああみたいな感じで、
アコムアコム
ア
コムで借りた時のね、アコムの ATM で借りましたみたいな。
じゃあ要するに借りたっていうことでそこまで何かで調べたわけか。
うん、まあ財布の中に。
アコムって俺借りたことないけどそういう書類出てくるの？
あの ATM みたいなやつで機械で借りた時はそういうの出てくる。
あ、それ銀行と同じで。
あ、そうなんだ。うん、それがあの領収書が入ってたっていうことだ。お金をどっか消費者金融みたいなところからお金を借りたと。
うん、だと思いますよ。
どうすればいいっていうの？これやめさせたいんだっけ？
なんだっけこれ結局。
結局質問としては、うん、店に行っているのを抑えるのは難しいと思いますが、認めさせたいと。言っていた、黙っていたということを認めさせる方法はないでしょうか。
いうこと、ね、認めさせてどうなる？
え、だからまあ認めさせて、
謝らせる
っていうこと
を。なんかあんまり。
でもどうなんだろうね。これ書いてるけどさ、ほぼ同性風俗。まああれかね。 ちゃうのかね。もう風俗プレイすればいいんだよね。
あ、カード作ってやればいいんだよね。
そ、あ、そうそうそうそうそう。
スタンプ
をして
プレイをいろいろ試し、彼女なりにさ、ね、
本当にもうさ投げやりの
二人で、ね、そんなことないですよ。
楽しみだ。
本当にあ、だから多分、うん、半同棲30代前半、うんうん、付き合って3年、うん、っていうことはもう、そういうセックスもしてるんでしょう。うん、ただ、それで、セックスしてて、で、彼の方が、それでも風俗に行くっていうことは、うんうん、やっぱり、彼女との、性生活の面で、埋め合わせ、足りないものがやっぱ風俗にあるってことじゃないですか。はいはいはい、風俗プレイの方に、やっぱり、なんか欠けてるものを求めていくわけですから。
う
ん、
これはどういう店かにもよるよね。
もういい店かにもよるんですよね。
満たされないのか、もしくは全然違うものを求めてるのか、ね、これは遊びとして。
例えばね、アナロの館みたいなやつだと、いや、それはね、じゃグリセリンとかさ、そんなのだったら、ちょっと自宅でやるとなんですけど、臭いから、
攻められる
方が。そう、掃除が大変だったりするわけです
よ。まあでも、普通のソープみたいな、マットプレーみたいな、俺マットがいいんだよ、みたいな。やつだったらできるでしょ、これ。
マットか。
マット
か。あれ、肩殺しぞ。
疲れちゃうんだよね。
疲れちゃうしぞ。
でも彼のことが好きならマットプレーぐらいできるでしょ。
俺に聞かれてもそんな目で。
マットプレイを求めてるっていうよりも、やっぱり非日常の違うことを求めてるってだけ
だから。マットプレイをし、やれやいいってことじゃない。それが日常になっちゃうからね、やり始めたら。
刺激、まあ要はちょっと、箸休め。
でもさ、今の人、風俗のカードって普通さ、なんかダミーみたいな感じでさ、
そうだ
なんとかショップみたいなのでさ、わかんないように、そうなんだ。よくわかる。分かったなみたいな。
普通、うん、だからね、分かるとすればね、ソープランドだと思う。うん、これ、うん、ソープランドはいまだにそういう、うん、あれをやってないはずだから。
うん、うん、そうなんだ、うん。
ソープランドだったら、
ソープランドって書いてあるの？
書いてある。店の名前書いてある。
店の名前は書いてある。
少なくとも俺がハマった当時はそうでした。
過去ね。
バーシーッと書いてあって、で、
財布落としたらちょっと恥ずかしい。
でも俺昔教員やった頃に割引券とか仲間にあげてたよ。あいよとかつって。
あ、教員の仲間。
仲間にあげてた。それは。やめさせたいってい
う。やめさせたいつうか、認めさせる方法とか。
認めて謝ったとしても、多分。
意味ないよね。
巧妙化していくだけでね。
いや、もう確実に言ってるので、認めさせてもしょうがないんで。もう確実に言ってます。言ってますよ。
言ってますね。
うん。
これはね、
うん、それがまあいいか悪いかっていうこと。
いいか悪いか。
いや、男の立場からすればさ、うん、ねえ、それは汚ねえとか不潔だとかっていうふうに、これで断罪できませんよ。
まあね、
全然いい
んじゃないかなっていう話になっちゃうね。てめえみたいなことは言わないっすよね。
言わないっすよ。
男の立場から言
うと。女性の立場からして、不潔だとか汚いっていうのも、うん、まあ、分かるので。
分かるのでね。
分かるので、これでもやめろって言ったって、うん、要するに消費者金融からお金を借りてね、うん、まあ、じゃあソープランドとしましょうよ、うん、ソープランドを行ってたとしても、うん、あれでも風俗そのあのほらてめえって断罪できないよっていう同じ男の性として言うとすると、うん、しばらくほっとけば大丈夫じゃないってパチンコやってるとギャンブルやってるとかっていうと再現ないけど、うん、これがあるいはもう水商売とかキャバクラにはまっててね、うん、たくさん物を貢いでるっていう風のお金として消費者金融使ってるとなるとちょっとやばいかもねってなるけど、うん、遊びに行って、うん、その定額で使ってた
まあ限度あるよね。
だったら限度あるし、この男の人ちょっとなんかそういう意味で言うと
あれで分かんないけど30代前半って結構盛り上がる。俺はちょっとそういう時期ではあったけど、
あのさ、
ガーッと
自分のお金がすごく自由に使えるときって、
年齢的にね、
そうなの、30代前半と、
性欲が合致する。
合致して、ちょうど、要はまずお金があるってこと
ですね、お金がある。確かに、うん、それから仕事つまんない、お金があるのに仕事つまんないって、自分がすごくこっちでやってる分、教員やってる頃は一番すごかったんですよ。とにかくエネルギー使ってすっ っごいやってるから、うん、本気で金使わないともう収まりつかないみたいな、
うん、ストレスとかそういう、う
ん、でやってた。
あすごい分かる。もうそうだった多分30代、ね、
それじゃない、
うん、ね多分そういう意味では忙しい年齢でもあるじゃないですか、うん、ストレスがたまりやすい。
でまあ、結論としては、
うん、まあ結論としては、
うん、俺は本当人の秘密は覗かない方が、うんうんうん、人の秘密。
でも風俗さ、はい、彼が言ってるって言って、まあまあ言ってる、俺らがまあ言ってるよって言うじゃん。うん、いや言ってるんだって言って、このモヤモヤして気持ちはどうすりゃいいわけ。
いや本当にそれが、うん、嫌だって言うなら。うん別れるしかないでしょ。
まあそうか。
別れるしかないと思いますよ。俺は。
性生活の方でなんとかできないですか、工夫で。
それはもう別れた方がいい。
そう？
いや、確かにね、それやる前に確かにいろいろ試してみるっていう
手はいろいろ試そうよ。いろいろ試してみる、見て、見て、ダメだったら別れましょうよ。いろいろ試した方がいいよ。
ね、
なんか別に。プレイの一環でさ。
さ
プレイ的な部分。
つまり乗り込んでってその場を抑えたいって思ってるわけでしょ、うん、まず、そういう気持ちもあったっていうことじゃないですか。で、そこまでの情熱があるんだったら、うん、もうそういうことをしない人、うん、方の方が、いいと。思いますよ。で多分許せないと思うから、
まあ、そういうことをしない人もいるだろうけれども、
うん、そういうことをしない方やっぱりいるから、だから許せないっていうのは結構大きな感情だと思うので、
まあね、うん、まあでもあれだからね、同棲中だからね、
うん、
まあ彼氏が別に風俗行こうが、うん、彼氏は勝手だからね。
だからそれは本当法律的にそうなんだよ、うん、結婚してるんじゃないんだから、うん、
結婚してるとでも浮気になる
の？まあ浮気にはな
る。そうじゃないけど、おそらく、うん、お金の管理が別の形になるじゃない、あ結婚するとなると、うんうん、
一緒になるから、
いろいろと、うん、お金かかってくるもんでしょ、うん、そうすると
赤ん坊のミルク代もままらならないのに風俗行ってるみたいなことになったらもうちょっと、ね、人間としてどうなのっていう話になるので、
うん、なんでその検索したそのまま、
ああまあね、
要するにブラウザを消しゴムと消してないって話でしょ、ブラウザの履歴を、
まあね、
消してないって話でしょ、
うん、
ほらやってもいいんじゃない、
まあ、あれでよくバレるんだよね、検索で、うん、あっとして
そうそうそう
あなたじゃなくてアナルとか
そうそうそうあんたアナル検索してるでしょみたいな、
あそういうこと
か、そうそうそうそう、あれすごいよバレる、俺もさ、うんiPhone とかだったらもう一発よ、本当に。
あ、そうなの？パソコンもそうだしね。
iPhone とかさ、もう iPhone のサファリとかでさ、Yahoo のページ行ってさ、本当アナルと、チンポみたいなさ、何あんた検索してんのみたいなさ。
あ、チって入れるとチンポになっちゃう。
チンポになっちゃう。いつも俺チンポしか検索してないから、大体。大体チって言ったら
チンポ。なんで男だろ、チンポ検索なんだ。
チンポ大好き人間だから。うん。大体そうだよ。
ああ、それが
結構バレ
る。ほら、ほら、もう、検索窓を開くだけで村西通る。出ちゃうんですよ。こんなに。あんた何なのみたいな。しかも今更村西通るみたいな。ね、
たまに調べたくなるよね、そういう昔の人。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
あ、でもね、風俗はね、飽きる。必ず。
必ず飽きますか、
うんうん、必ず飽きる。
あそう
もう、まあ、こんなもんかなっていうので、
うん、
飽きる時がね、
うん
来ます。
数々の風俗を経験してきた市村さんならではの。
かどうか知りませんけど、ザーって飲めって飲めって飲め込んで、そして、飽きる時が来ます。あそれはもう、うん、要するにその楽しくない、
うん、たださ風俗、まあ俺もそんなにのめり込んだ時期はないのであれだけど、うん、行かないでって言われても行っちゃうもんかね。
そこまでのことはない。
例えば彼女とかにもう行かないでほしい風俗って言ったら、だけどタバコとかだったらさあれだけどさ、そんな中毒性の高いものかなと思うんだけどね、うん、
じゃない
でしょ、
じゃない。
だからもう一言もう行かないでって言えばいいんじゃないかね。そしたら、うん、よっぽどセックス中毒な男じゃなければさ、うん、
あるいはハマってる女の人がいるとかね、うん、あ俺はその風俗の時にハマった時期にハマった女がいなかった
あだから彼女としてはやめてって言いたいんだけど、うん、結局やめてって言うには自分が言うには、うん、彼が認めないと言えないわけだ、うん、おう、まあ、行かないでって言うよ何言ってんの言ってねえよ、うんって言われたらもうこれいたちごっこだからさ、
ね、
だからそれ掴みたいっていうことなんだろうな、うん、
最近だからちょっと安めの探偵とかもあるから、うん、本当にあれだったらそういうとこ頼むとかね
まあね、
うん、全然
まあ探偵だよな一番手っ取り早いのは探偵だよね、うん、
探偵で
数万尻尾つかめば、
うん、だから気が気じゃないでしょ、うん、一緒にだってこんなこといつも考えてるんだったら、
う
ん、
そうだね
まあ探偵
それで探偵で、
うん、いや俺はもうその、親しい間柄に台座からのプライベートを探るのに第三者を頼むって言った時点で、うん、もう俺多分そこで
ダメだろうね
終わりいや俺は終わりだなと思う、うん、でもそれを乗り越えて、うん、乗り込んで生活してる人は知っているから、
う
ん、
でもやっぱ探偵の上位だとやっぱそういう話だよ、うん、
いやでも結局探偵が雇うっていう時点でもう別れる口実探しみたいなこと
あるから、まあね、結婚してればね結婚してれば完全にその証拠探しだけど、うんうん、でもまあ別に使っても俺はいいと思うんだよね
いや俺でも その探偵をもしやるんだったら俺がこの女の人たちだったら探偵を頼んだっていう事実そのものが自分がやったってことは耐えられんよ、うん、後ろ暗くてあそれ自身がなんかもう人を信頼してないっていう証みたいになっちゃうから
それ
信頼
してないよそれを彼氏に探偵雇ったんだけど探偵の報告書見てよみたいにバーンって出せないよね、
う
ん、
そう出せない
まあ下でも別れるんじゃない、うん、彼女はこのダメだと、うん、それ分かんないわけで、まあうん、でもまあ多分言ってるんだろう
だから浮気とか風俗とかって一緒くたにしてもう全部、
うん、浮気とは違うよ風俗は
って言うけど女の人にとっちゃ同じなんだ
同じなんだ
同じなんだってよその女とセックスしちゃってるっていうのはやっぱり、うん、あの性的に気持ち悪いんだよ、うんうん、だからまあ
好きではないんだけどね
ちょっと中途半端な結論ですいませんけど
まあ、そんなになる前に、まあ、ちょっと考えた方がいいと、
うん、そんな感情を抱くようだったらもう別れた方がいいんじゃないですかと、うん、
俺はね俺は思うけど、うん、みんなはもうちょっといろんなプレー
をいろんなプレー、うん、いろんなプレーを
もっと全然手前のような
あもちろんそうだよう
んうんうんそんなプレーで楽しんでみたらどうでしょうか
そうそうねはいあ今日怒んなかったよ
かったじゃあ映画の方に行きましょうか、
はいはい
どっち行きます
どちらかでも
じゃあ東京島
あそっちから、はい、
東京島
東京島じゃなくて東京島だったね
島ですね桐野夏生原作の小説の映画化ということでねクルーザーで夫隆と世界一周旅行に旅立った清子だが出発からわずか3日目で嵐に遭い数日間漂流した後に二人が漂着したのはどことも知れぬ無人島だった。それから間もなく与那国島での与那国島での過酷な労働に耐えかね島からの脱出を図った23人のフリーターたちが途中で台風に遭い島に漂着さらには日本への密航途中で金銭トラブルに発展した11人の中国人たちが島に置き去りにされる。無人島に流れ着いた男たちと一人の女いつしか東京と呼ばれるようになった島で唯一の女である清子は性を武器にたくましく生き抜いていくがでこれあらすじ今読んだあらすじは小説の方のあらすじなのでちょっと人数が映画とはちょっと違う
人数ちょっと少なめだったね
少なめになってると思います、うんうん、な感じでは
い、
はい、
これ誰の なんか
これ俺ですね
ああ近藤さんが
近藤はいでまあ、前に小説を読んで、
ね、あ読んだ
そうそう小説 前に読んでてで、まあ、やっぱこれ映画ってちょっと難しいんじゃないかな
と
思ってたらでら映画化になってんですよ、うん、へえと思ってでちょっと期待したのが、うん、ちょっと どんだけみんな汚くなっていくかなっていうのを、ね、島で、うんうんうん、で期待してたんだけども、うんなんかどうやらこの島にはコインランドリーと床屋さんがあるみたいな
あるらしい
あるらしくて
ちょっとオスラ対ゴジラみたいなオスラ対ゴジラの原住
民みたいなねインファントラント島の
ちょっといい感じでちょっとヒゲ無人島カットにしてくださいみたいななかなかヒゲも伸びずにねなんかねだったんでねで俺ちょっと汚いののねいいなっていうのはねあのね誰も知らないのヤギラ君ヤギラ君あれがさすごいどんどん汚くなっていくじゃああの映画の中で
ああそうなんだ
いいなと思ってこの汚さと思ってさ、うん、やりすぎだろうとか思っててさ、うん、でもそれをちょっとねあのちょっと期待したんですけど、
う
ん、
原作はもっとやっぱり汗臭いという
かもっとなんか匂い立つようなねそんな感じで、まあ書いてあるけどほら原作がもっと太った女の人と
かさ、うん、
っていう感じでね、うんなんかまあ、でも木村太平は結構汚く頑張ってたなと思ったんだけど、うん、男性陣が割とね、うん、あの綺麗に金髪とかしたり染めたりとか、うん、だったらちょっとあれだちょっとあれかなでもちょっと窪塚洋介は結構仲良くてね、
うん、
久々にね感じでね出ててね、
うんうん、あリアクションすんなんだ
みたい みたいな俺3番見た出てきた時さ足大丈夫かなと思って足の傷とか見れんのかなと思ってたけどまあそれもなしで、うんまあ、途中でなんか消えちゃってなんかちょっと寂しくなっちゃった、
ね、あ消えちゃった
ね、
う
んうん、
割と俺、うん飽きずに見れちゃった、うん、いろんなことがポロポロポロポロポロっとさ、うん、場面転換というか、うん、場面というかそのシークエンスがさ、うん、こういう感じこういう感じこういう感じこういう感じみたいな、うん、だからほら割とのんびりした、うん、まったりした空気の中で、うん、ホイホイホイホイって出てくるから、うん、ああなるほど、うん、そうなんだ、うん、思ったよりも、うん、俺は飽きずに見れた、うん、でも、うん、あれ狙いでしょあの汚さないっていうのは
まあそうなんだ狙いなのかね
狙いでしょやろうと思えばやれるけど、うん、あえてやってんでしょ綺麗なようにちょっとずさんだったなと思うのはひげあるカットだとひげが生えてて別のシーンで今度ひげ生えてないとかまたしばらくするじゃそうなんだよその辺がねもうちょっとこうあのちゃんとスクリプトした方がよったじゃないですかっては思うけど、
ね、このデジカメのある時代にね、うん、ちょっと
割とだからあの女性にもやっぱりアピールしなきゃっていうことで、うんあんまりドロドロした汗臭い描写はやっぱりまずいっていう判断で、う
ん、
俺はだから
でもそんなまずいんだったら東京島なんか映画化しするなっていう話なんだよなでもな
東京島原作読んだ
いや見てないけどそういう汗臭い話なんでしょ
もうそういう匂い立つ
それが持ち味の小説なんだと思うから、うん、それがちょっとできませんわって言うんだったらお前じゃあそんなのやるなよっていう話になっちゃうんだよね、
まあ、
結局ね
だからそんな女の肉体どうこうって感じもあんまりしないちょっとコミカルになってたよね
まあそうそうなんかそんな感じ、うん、ちょっとコミカルな感じ
あの原作はあのコミカル色は
ねちょっと覚えてないけどないですね
えあれ、うん、あのさ
割とハードな
割とハードな
原作はちゃんと、うん、あのセックスのシーンってな
あるある、うん、あるそうそうある
感能描写みたいなのが、ねうん、あるでしょ、うん、そうそうだって別に金の圧をね、うん、そういうのやっちゃう
やっちゃうやっちゃう
そうそうそうそうある
映画の方だと割とあ、ね、やりそうだなと思うと、うん、なんか鼻のアップとかになったりして、
う
ん
う
ん、
そうそうそうあと終わった後みたいな
終わった後みたいな
お前みたいなあさあの例えば原作だと、うん、太ってて、うん、太った40代半ばの白豚と揶揄されるような、うん、あの体格っていうのがさそういうのがそういう女の人が一人男の集団の中にたった一人の女っていうんだとさあのもうテーマは分かるじゃん
分かる
あのなんとなく
その方が分かり
やすいそうあのそういう女がたった一人だけになっちゃったらやっぱり奪い合いになっちゃうのかそれで奪い合いになったところでそのあの40代の女の中の女が目覚めてあのもっと女っぽくなったりするのかみたいなものがあるわけじゃんただこれが木村太平だとさ、ね、なんか中途半端なんだよね
中途半端だしなんかコミカルになってて全然そっちに行かないよね
そうそう中途半端になってるからまあ木村太平だったらまあ奪い合いにもなるかもしんないけどだからといってでみたいな
でもなんかちょっとさ下げすまれたりする時にあるじゃん、うんうん、シーンによっては、まあ、それが効かないんだよ
ね効いてこない
決めたら綺麗だからね最初は、ね
うん、それで そこそこ綺麗だからまあ綺麗っつってもさ中途半端なんでね、うんうん、多分さあの年まあ題材から言って、うん、ノーメイクでお願いしますみたいな女優だと、うんうん、多分木村太ぐらいなんじゃないかなって
あとちょっと汚いことできますよ、
ね、木村太ぐらいなんじゃないかなっていう、うん、
ギリギリ
だからってキャシー中島とかって多分
キャシー中島の方がすごいことになりますよ
そうそう、まあ、同じ原作にちょっと近い感じだしね
だからさ
キャシー中島のところだとねやっぱり勝つのようが常に隣に
キャシー中島はねキャシー中島に殺されたいって思ってる人たちがやっぱりケツに押し潰されて死にたいと思ってる人
たちがいるぐらいあのキャシー中島はちょっと年いきすぎだと思うけど40代半ばで白豚と揶揄されるようなあの体格って言ったら女優で言ったら誰かなとか
思うあれはなんだっけ 不揃いのリンゴたち、
いいかもね、
とか、うん、それとか、うん、あのちょっと名前忘れちゃったけどさ、うん、やっぱりそのぐらいの年代、白豚っていうんじゃないけど、うん、ちょっと年いったかなっていう感じのルックス、
あと死んじゃったけど清水由紀子とかね、
清水由紀子もう亡くなった時50代じゃなかった。
あ、50代だ
っけ。白田渡辺恵美とか。
あれ本当に豚って言われちゃったからね。サッチに泣いちゃったからね、あれ本当にね。
バブル崩壊、幸せも崩壊みたいな。崩壊みたいなね、本当に。お前失礼な見出しだと思ったら。
渡
辺恵美
ね。
豚ね
え。本当に言われちゃったから。
でも木村
無人島じゃない。
原作でも一応結婚はできて
るでしょ。東京で
言われちゃったから。え、うん、原作一応結婚はできて、実際まあ殺してる、まあ、旦那
を殺してる。あれ誰を原作は誰を殺しよう
か。ちょっとねその辺ねちょっと覚えてないんだわ、
う
ん。
あ、そうな
の。うん。ちょっとメモ
ない。でも映画だと本人というか主人公の彼女は殺してる。
いや
多
分。あれ違う。新しい旦那、若い旦那が殺してる。
スタンドだよってスクボズカが
言ってた。だから逃げだと思うと逃げに見えるの、うん。木村隊員にした時点で、うん、お前逃げただろうっていう風に見えるし、コミカルにわざとやってるっていう部分で、うん、逃げただろうやっぱりそれって逃げちゃう。うん、
まあ、要はダメさ具合を表現したかったんでしょ、多分コミカルにしたの。
でも俺は演技してる人たちの演技が結構面白かったから、うん、窪塚洋介、うん、それから柄本明の息子、私は気が付きました皆さん、うん、みたいな、うん、ああいう演技とかさ、窪塚洋介は、
でもさ、ああいう演技ってさ、わかりやすい、やりやすいと思うよ、かえって。
そう
逆にさ、ま
あ。いや、もちろんね、入魂の演技じゃないですよ。ただ、
窪塚洋介、風、窪塚洋介、いつもの。
でも、窪塚洋介、窪塚洋介、俺、うん、ちゃんと見たのって、
そう。
多分初めて。
いつもあんな感じ
で。いつもああなんだろうなと思ったけど、見てて、楽しいなと思った。うん、
ああ、ちょっと安心するって
ある、ね。そう、手の叩き方とかさ、はい、はい、はい、みたいなとか、こう、多分いつもああなんだろうけど、あ、飛び降りてもこのままなんだ、この人みたいな。
いや、でもなんかちょっと懐かしい感じでしたけどね、すごい。
ようちゃん
昔と同じだなと思って。
うん、
ああいう感じ、本当に同じ。
でも原作の方でも、うん、あの途中に出てくるフィリピンでしょ、
う
ん
う
ん、
ああそうそうそうそう、うん、
のダンサーの人たちの描写って、うん、登場者だって、まあまあ、結構唐突じゃなかったあれって。
そうだ、映画だと唐突だったけど、ちょっと原作ね忘れてたけど、でもねあんな感じでなんか
やっぱ歌
歌歌歌歌
あそうなんだ
歌歌
若い娘がすっげえ気持ち悪かったもん。
でもさ、これと思ってさ、みんなやっぱクリーニング屋あるからさ、きれいにしてるからさ、と思ってさ。
でさ、割とあれ、何月として何年流れてんの？
あれ、1年。
脱出するまで。
1年経って子供が生まれた
りして。大体1年でしょ。1年の間に、うん、あの、フリーターたち、うん、中国人の集団、うん、あの、フィリピン人たちで、割と、すっげえ、すっげえ確率で、どんどん来てない。
そのぐらいにもいてもいいだろうってぐらい来て
る。あの調子で行ったら、割と無人島じゃなくなるんじゃねえかなっていう予感はするんだよ。
そうだよね。
無人島っていう設定がかなりやっぱり難しいよね。
いやなんか木村大河もうムカついてさ、
なんで
なんかやることなすことさ、なん主義がないじゃん。ケンタッキー、ケンタッキー、
まだ全部主義のない女、
まあそうなんだけど、
生き残るっていう、
そうなんだけど、そうなんだけどさ、感情移入できない感じが、うん、もうあの誰に対しても、うん、お前死ねって思っちゃうんだよね。木村隊に変えたら、お前もう死んでもいいよとか。
原作でも多分そういう風に思わせるようにしてるでしょ。う
んうん、多分そんな感じ
で。死んでもいいよでしょ。
ひどい感じ。
そう、もっと死んでもいいよ。多分、もっとすごいんだけど、うん、肯定する感じじゃない、その、うん、生きていくことに対する執着っていう
か、
う
ん
う
ん。だからそれが感じさせてもらえないとダメだと思うんだよね、結局。うん。う
ん、だからそう本当はそれ多分そういうふうに願いでさ、中国人の方に行ってとかっていく時に、なんかそういうのを持って出ればいいんだけど、
例えばさ、最後さ、うん、最後の方でさ、フィリピン人のあの女が、子供は連れて行かないよとかなんか言ってさ、うん、であんただけ生き残れるんだからそれでハッピーじゃんとかって言われてさ、うん、ハッピーエンドじゃんって、うん、ハッピーエンドかどうかは何がハッピーエンドかどうかは私が決めるわって言うじゃん、うんうん、 あの時にさ、あって思うわけじゃん、
うん、
なんかそれまで主義主張もただ生き残るためにはもうどこ行ってもみたいなさ、うん、何でもやるみたいなさ、うん、あの卑怯と言われようと、うん、みたいなのがちょっと子供が生まれたとかっていうことでなんか、子供第一みたいなさ、みたいに自分だけじゃなくて自分が生き残るだけじゃなくてみたいなさ、うん、そういうのになるのかなと思ったらさ結局子供一人しか助けられないしさ、
まあそれはだからやっぱり金の夏っぽいな、金の月っぽいなと思った。
だからその辺がさ、あの状況だとさ、しょうがなく一人、双子のうちのさ一人を置いてくじゃない、
はいはい。
あれが仕方ないように思えないんだよね。
うん、
まだ全然乗せられる余地あるじゃんみたいなさ、うん、思っちゃうし。それで最後のさあのチキチータ、うん、チキとチータでチキチータみたいなさ
子供はいい迷惑だよねあんな名前つけられ
てでなんかあれはなんだろうな結局最後あの残された子を迎えに行くかもみたいな思わせる
ん、いや別にそういうんじゃないんじゃないもう迎えに行く気はないでしょ
あそうで世界地図とかがあってさ、
うんどこだろうって思ってるって、あれ原作はどうなってるの？
もうまさに あんな感じで、だもうただ単にほんと別々の
人生になったっていう
子供目線でなんか最後、
うん、で渡辺はさ、うん、映画版では、うん、渡辺は途中で逃げて、うん、廃棄船によって、うん、で映画版だと、うん、もう一人遅れてるけどって言って、
あ
亀の甲羅がずっと一緒にあるので、うん、ああ再会したんだっていうさ、
う
ん、
俺もそう思った
最後、
うん、最後、
うん、だから俺、
うん、あれ原作どうなってんの？
あのね、すいません覚えてない。
ちょっとそれ聞きたいのでしょ。
そのねその話に関連してんだけど、うん、その東京で育った女の子の子供が何にもないけど、
うん、あそうそう歌ってたね。
だから、
う
ん、だから、
う
ん、
そうそうそう
あれはだから渡辺と再会してる
ってことじゃないかなと思って。
うん、
多分原作ね俺なかったと思うよそれって。
あ本当、
うん、多分ね、
うん、あだから交流がある
みたいなね
になった。だってあの恋愛映画だと結局お互いツンデレで済んでしまったけども、
うんうんうん、
好き合ってたわけでしょ、うん、渡辺と木村太夫っていうのは、うん、一番深いところでつながってるっていう映画、うん、話っぽかったから、
う
ん
う
ん
ね、
出会ったんだろうなという、うんうん、
あまあ、でもそれも全てどうでもいいと思う、
ね、どうでもいいっていうかあんま関係ないだとしても立ってるかどうかもよくわかんないし、あったとしてもだから何？
だから何って思えちゃうのはちょっとあれかなって思うんだよね。
篠崎誠監督の映画って他に見たことある？うん、俺
ない
この人の映画初めて見たの。
ない
で結構 PF とか出身で、
あそうなん
デカ祭りとかやって、あと深呼吸の必要ってこの人だったっけ？
あなんか篠原なんとかじゃない？
じゃあ篠原誠ちょっとだけ
篠原哲夫
だよ。
PF 出身
の。PF 出身のこの人は？
篠原誠はね。おかえり、
ああ、
おかえり、1996年おかえりでしょ。0093女王陛下の小坂井正夫とかね、忘れられぬ人々とかね。
ああ、おかえりか。
うん、
おかえり、寺島進が出てるんですよね。あれで多分なんか割とこう結構、あ、そっかそっか、じゃあ全然俺別人だと思って
る。篠原哲夫だよ。君
篠原哲夫だ、うん。俺が言ってるのは。
下の上の仕事とか。
そうそうそうそうそうそう。うん、
あ
そう。だから卒業取ってるようになったんだなぁと、うん。そんなになんかこうじゃなくて、うん、じゃあ大変だったって話ですねこれ。あのいろいろとひげの剣とか。
いや大変だと思うよ。はっきり言って。かあの演出的には。
お
うおう。
あ俺なんか今 目が覚めてきた。これね大変だ。ごめんごめん。
どうなの？
なんかあの黒沢明が撮ってると思って見てたら黒沢明。やっぱどっちもすごいけど。
すごいけど。
大変だと思ったけどな俺。
黒沢明夫が撮ってました。
明夫が撮って
た。誰それみたいな。
パチモンみたいな。
パチモンみたいな感じね。ちょっとこれあれだわ。あこれ大変だったんだ単純に。
大変だと思う、ね。
でもコントみたいに揃ってるけど、まあこれも狙いなんだろうなと思って、うん、わざと。でこうあのわざと観光地っぽくさ、うん、そういうことをあの見せないように撮ってるんだろうなと思ったけども、うん、出せなかったんだ単純に。
全然違うんだけど俺ちょっと話だけ見た時に、うん、もうちょっとなんか今平というかさ
今平でしょ、
うん、神々のっぽいイメージ、うん なのかなと思ったけど、
神々の深い欲望、
深き欲望、
深き欲望とか、ハエの王とかね。
そう、だから、あの、無人島に流されちゃったっていう緊迫感が全然感じられないんですよ。
そうそうそう。全体的に。そこで思ったら、ドロドロ感が。
のんびりしてるねみたいな、う
ん。それはわざとかなと思ったんだけど、違ったんだよ。
そうそうそう。違う途中でわざとっていうのは、俺も分かったけどね、その要はコミカルにやってるから、これはわざとね、緩くしてんだなっていうのは分かったけど。
だったら別に無人島じゃなくていいよみたいな話になっちゃう。
まあね、だからコンビニの袋持って帰ってきてとか
無人島じゃねえのかよ。
そんな感じだよね。
そんな感じでいいじゃんね。
だから学園生活で、あの女が一人みたいな話でもいいわけですよ。
まあどっかのそうそう農学部かな。
そうそうそうそう。
山奥の農学部で、で女の人が一人みたいな。
そうそうそうそうそう。それでいいわけだと思うんだよね。
なんかいろんなパーツがあるんだけどさ、聞いてないんだよね、それぞれが、
う
ん、
そうそうそうそう、
不法廃棄、うん、不法に廃棄してる島とかっていうのも、うん、まあ、聞いてないし、うん、だから多分逃げるんだろうなとかっていう
小説にその設定あるから使うけど、うん、使うけど、うん、諸事情でその描写はなしみたいな感じで削ぎ落としていた結果、ね、うん、でこれができました
でも誰だったらもっと見たかった、木村大じゃなくて
俺ね、
俺加納京子さんとかだったらもっと見たかった。多分すごいことになると思う。もう全員下僕みたいな、
そっちの方が良かったかもね。
完全エロ
映画、ね、
全員下僕みたいな、
どっちかだよね、絶世の美女か、うん、本当にあのデブの40代かっていうのだか、うん、どっちかだよね、興味が湧く。
設定としてはうまいよ。
加納なんだっけ、京子だっけ。
京子
の方がちょっとほらデブリとしてる感じだから、ちょっと割といいみたいな。
もう奴隷ですよ、全員奴隷ですよ、加納京子さんが来た
ら。はっはっはっはっは
っはっはっはっはっはっはっはっはっは
っはっはっはっは
っはっはっはっはっはっはっはっはっ
はっはっはっはっはっ
はっはっはっはっ
はっはっはっはっはっはっはっはっはっはっは
っはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっ、あの最初はだからその40代の女の人が一人で、うん、若い子たちが彼、うん、その人から見ると若い子たちがたくさんいるっていう、うん、要するに逆ハーレムの感じだよね、うん、設定だけ言うと逆ハーレムにしといて、うん、そうじゃない、うん、あの存在、うん、あの色白でデブでっていう、うん、40代のおばはんでっていうので、うん、わざと意地悪く作っておいた、うん、その設定、
記
事の、
それはすごい分かる。
その設定の意図っていうのをもったいなくしちゃったよな、
もったいないね。
だちょっとそれに触れなかったというか、うん、こうちょっと躊躇したんじゃない、それやっちゃうと引いちゃうかなみたいな、うん、
いや引い
それがすごい中途半端だから
引いてもいいから面白く、
うん、そうそうそうそう、で俺は全然それ全然言っちゃっていいと思うんだよね、うん、そ
やっぱ商業的な判断でしょ、
まあまあまあま
あまあ、こうあの折衷案でやった結果中途半端になっちゃったって、うん、そうそうそう、見えるよね、
う
ん、
そうだね、
その加納京子か渡辺恵美か、うん、渡辺恵美かキャシー中島ね、それか本当に加納京子、
う
ん、あるいはまあ誰杉本彩とかさ、それかもうドーンドーンとも、ね、見たこともないような、
ね、この人新人みたいなね、
新人みたいな、うん、まあ俺の時もやつよ、加山夏子とかさ、
知らない
、ね、各自検索するような、
俺も知らない、加山かわいいの
何が、うん、すごい人だよ
加山夏子
ズドーンとしてる感じ、
ね、ああそうですか、
そうです、でそういう人とかにするか、まあでもどうする、でもそれもそれもうーんって言った時に、うん、ここでどうでしょうっていう、要するにその接合点だったんだよ多分ね、妥協点だったんだ、
逆にガラッとさ、うん、ガラッと設定変えてさ、うん、大胆に変えてさ、うん、AKB48 の中にキモオタデブ男一人みたいなさ、うん、逆転みたいな、これこうなるとどうなんだろう、
それは工藤が前実際に経験してるだろ
そうなの
工藤がメイキング撮りに行った映画で、監督はキモオタだったんだけど、うん、AKB48 みたいな女の子の軍団の、うん、タイムあのパラドックスもので、うん、バカにされまくってたっていうのを工藤は実際に見てるわけですよ。
あ、やっぱりそれでもあの女はなびかないと、
なびかない
でしょ、
関係ない、
たとえ監督がっていう立場であっても
てか、まあその監督ちょっと言ってることもよく分かんない
だからまさにそれだよ、
コミュニケーション的にまあ問題があったんだけど、
まさにそれですよ、そういうのが一人
で、じゃあ男女逆転してもやっぱりそれはダメなのかね、
奪い合いにならない、その方がでも面白いと思う、
うんだよね、
逆に いや男性目線見たらその方が面白いでしょ。
どうなるのみたいな。どうなるのか見たいよ ね、
面白いよね。じゃあ AKB48 の中に一人で行って無人島でたらどうなると思う、う
ん、どうなんだろうね。
それ面白いじゃん。
いや面白い。
いまいちだと思うよ。
力仕事、力仕事させられて大変だと思う。
いや大変だと思うんだけど、うん、
でもさ、
なんか見てみたくない。見たくない。
あ、それは見たい、ね、
どうなるのかっていうのは、
ね、面白いよね。そっちはチャレンジングだよね。
東京と
AKB48
っていうね、
秋葉島で見せ
る、ね、秋葉島
なんで見せる。
それは見てみたい。
どっちが欲しい。
あ、例えばさ、あの想像がつくじゃん。あの逆だと東京島の設定のままだとさ、
まあね、
あのたまあ、多分デブ女でもまあ女だから奪い合いになるんだろうなみたいなさ、想像つくんだけど、うん、こっちの裏東京島の方はさ、どう転ぶのかちょっと予想がつかない。
ああ、でも裏東京島ってなんか企画出したら面白いじゃない。あの当時だったら、これでどうしたみたいな。生意気の女ばっかりバーッと
出て。
でも、なんかそれでもなんかアマゾネス的なさ感じになってさ、だんだんなんかまあ、
そうかね、男はよ、男はいらないみたいな。
大奥、ね、あ、大奥みたいな、
ね。大奥みたいなね。そっちのは面白いな。
いや、虐げられてる男の名前になると思うけど。
いや、でもそれ
決して天下を取れないから。
天下を取れない。
うん、取れないね。まあ、ターヘイな感じでした、ね。
ターヘイな感じでした。
ちょっと、はい。市村くんは、ちょっと今ターヘイだと
気づきました。今気づきました。監督の名前間違えちゃって、あ、意図だな、これはと思ったんですけど、はい。ちょっと、ヘタッピーだってことで、今気がつきました。やっぱり調べておくべきですね、いろいろね。
という感じで、また次のに行きましょうか。はい。はい、じゃあ今日はおしまいで。
はい。はい。